形式超えてる。
なんかいい落ち着いてるな。
この番組は世の中のあらゆることに対してひねくれまくそんな番組です。前回に引き続き望月さんの回です。よろしくお願いします。
お願いします。
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 前回に引き続いてちょっとお聞きしたいなと思ってたことがあって、ちょっと気になってたのが、やっぱ物を作る上で、なんだろうな、まあ見て学ぶっていう手段もあると思うんですけど、やっぱ言葉、コミュニケーションをとって物を覚えていくとか、そういう、まあ、学ぶにしろやっぱ語学ってすごく重要なんじゃないかなと思いつつ、そこは行く前っていうのはもう備えずに行ったっていう感じなんですかね。
だから、まあ、イタリアのイメージって自分はこう勝手に英語通じるかなっていうイメージが勝手にちょっと持ってて、で、なんか、ね、英語に関してはそんなペラペラとかではないんですけど、年に1回とか2回とか結構海外旅行して、で、なんかまあいろいろ行ってたんで、まあ最低限の英語ぐらいは日常会話のちょっとした部分できるかなっていうのをあったんで、まあそれで覚えつつでいけるかなと思ったら、まあ英語喋れないんですよ、イタリアの人って。
へぇ。
英語喋れないんですね、イタリアの人って。
そうですね。で、多分、小平さんとユージさん、ミラノサローネが、
はい、
見えてたと思うんですけど、うん、ミラノってやっぱり、ちょっと開けたエリア、海外に対して開けたエリアなんで、うん、結構その飲食店とかホテルとか、ああいう施設はやっぱり英語を普通に喋れるんですけど、やっぱりそのフィレンツェの、いわゆる職人さん、っていう人たちってやっぱりこう日本の大体60代とか70代以降のなんかそういう感覚で、まあ英語もそうだし、それこそ外国人っていうものにちょっと抵抗があるみたいな。だからなんかこう、まあ、外国人って言ってイタリアの場合だとオリエンタルっていう括りなんですよね。アジアの人っていう括りで、アジアの人はあんまり接したことないんだよねっていう職人さんやっぱ多くて、だからそういう意味ではもう本当に最初、うちの師匠イタリア人なんですけど、
はい、
家具の修復を教わってて、でとにかくその師匠とコミュニケーションを取るためにもう必死でイタリア語は結構勉強して、だから全然イタリア語を、まあ、外国で住むんでイタリア語を勉強したいって言ってくる人も多いんですけど、自分の場合はもう全くそのつもりなかったんですよ、最初は。
うんうん、なるほど。
その、コミュニケーションが取れないときに、よくその、職人業界で、まあ、先ほどユージさんも言われたんですけど、見て学ぶっていうとこが、どこまで、分かったのかっていうのはちょっと気になるなと思って、最初職人業修行され始めた時どれぐらい分かりはったのか。
もうね、全く分かんなかったですね。
あ、そうなんですね。
で、なんかその分からないことが分からないっていう、その技術もゼロからスタートだったんで、なんか技術でなんとなくこうきっかけで分かる、掴めるみたいな部分って多分仕事されてるとあると思うんですけど、それがなかったんで、もうとにかく勉強して見て、で、まあメモを取ってみたいな感じで、
なんだろうな、そっかそっかそっか、なんかすごい、いや、ごめんなさい、楽観的じゃないですけど、ポジティブな感じで言うと、多分日本で、やっぱ職人ってやっぱ親方がついてて、師匠がついて、まあもちろんコミュニケーションで、言語でもう、お互い日本語なんで、まあ、いけるとこまで教えてくれるじゃないですけど、答え、まあ、導くというよりかは、もう結構言ってくれるじゃないですか。で、その入りたての時って、いや、これはこうやろうみたいなっていう、そのマニュアルじゃないですけど、そういうのがあって、それをやっぱり上、日本語で聞いて、ちゃんと、植え付けられていくっていうしがらみみたいなものも なんだろうな、自分は日本人としてもしかすると見習い通して感じたことあるんかなっていうのもあって、逆にその言語がわからないっていう状況を含めて、そのそっちでものづくりゼロからやるっていうのって、もうある程度その身振り手振りとかものを作ったりとか道具の扱い方って目で覚えれるんですけど、そっからの言語ってなんか自分のその探求心であとはもう身についていくっていう感じなんで、なんかそのなんだろうな、意識的にそっち、その場の方が、そのなんて言うんだろうな、その海外でゼロ言語で学ぶ姿勢でちゃんとしっかりやっていく方が、すごいなんだろうな、もうどんどん身についていくんやろうなっていうのは、なんかそこの差はめちゃくちゃ今感じましたね。でかいんやろうなっていうのはあって。
なんかやっぱり言葉がわかると言葉に頼る部分ってあると思うんですよ。その、分かっフリーができちゃうっていう部分があって、でもう本当にスポンジみたいな状態だったんですよ、こっち来た時。だからもう見るもの、聞くもの、触るもの全部自分にこう入ってくるみたいな、なんかそういう環境を27で、まあ8になってから28の時に、結構日本で普通に仕事し始めちゃうと、その年齢でその環境を作るのって難しいと思うんですよ。でもそれができたのがやっぱ大きいかなと思ってて、自分の中で。で、なんか、で、スポンジの状態なんだけど、まあ、最低限のベースってやっぱりその日本で仕事してた頃のなんか部分っていうのも自分の中ですでにあるものが、で、やっぱりあるんで、だからそこの部分にプラスでどんどん吸収していくみたいなのが、やっぱりすごいこう自分でも感じてたし、なんか単純にできなかったものができるようになるってやっぱりすごいじゃないですか。楽しいじゃないですか、単純に。
自分の
それ、はい。それがもう本当に最初の何年かはもうそんな感じで、とにかく吸収してましたね。
すごい。
吸収できる、吸収しないと生き残っていけないっていう環境でもあるってことですもんね、もう。
そうですね。もう、
そうですね。
そうなんです。もう、生き残れないんですよ。
そうですね。僕らはまあ、言葉で、まあ、なんだろうな、刃物の研ぎ方もそうですけど、まあ、これはこういうもんやでっていうのを触るんですけど、多分それって日本語で教わった時って、まあ、これはこういうもんなんやろうなっていう職人さんが多数やと思うんですよ。その先なんでこの形状なんやろっていうのって、多分そのそちらの方のコミュニケーションを取っていくで、自分で見たから、見て言語がわからないからちゃんとそこを探求して、あ、こういう形の意味ってこういうことかみたいなっていうのまでしっかりこう物に対して考えるっていうところっていうのが、すごくそっちの方がめちゃくちゃ身につくんであろうやろうなって思いつつ、でもそれをしていかんとやっぱ生き残っていけないっていうのは、なんか日本のググメで職人さんにも聞いてほしいというか、そういう
なんかね、本当贅沢な時間でしたよね。なんかあのタイミングであそこまでこう、だからやっぱりその4年間勤めて3年4年ってちょっとこう成績的にもいい時期があって、ちょっとこう何て言うんですかね、天狗になるというか、なんか結構自分で仕事何でもできるみたいな雰囲気にもなってたタイミングだったんで、もうそれを全部叩き折られて、でもう本当に何にもない状態にされて、でまあそこで多分変な余計なプライドみたいな部分も全部抜けたんですよね。で、持ってる必要もなくなったんで、その時点でやっぱり入ってくるスピードっていうのがものすごくこう速くなったのをやっぱり感じてましたね。
なんかその木造板っていう、今望月さんがされてるご職業って、職人的な技術者でもありながら、こう作家的な表現者でもあると思うんですよ。なんかそういうステップを踏まないとああはなれへんやろなっていうのが今すごいなんか感じたっていうか、多分まあ 仮に僕がじゃあ木造が学ん、日本で学んだとしても、そういう作風には絶対なれへんやろなっていうのが、すごい、インスタとか見させてもらってても感じるとって、やっぱりこう、なんか、海外に行くって単純にこう、新しい、日本にない技術を学ぶだけじゃなくて、なんかそういう表現したいことがどんどん広がっていくっていうところに、なんか魅力があるなっていうのを、なんか今の話聞いてちょっと感じました。
ちょっと時間がもうすぐ来そうなので、はい、詳しくちょっとその辺も次にお聞きしたいなと思います、
はい、じゃあ、この番組が良ければいいねとリツイートよろしくお願いします。質問ボックスもお待ちしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。